にちは、ポッドキャスト学び術の時間がやってまいりました、今週も今月も、美術批評写真研究を行う村上図さんと私ライターの内田によるアート&雑談ポッドキャストをお送りします。身の回りのことや一冊の本について気軽に喋りつつ考えを一緒に深めていくことが目的です。
はい、
今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回なんかゆずさんもあのイベントに出られてたんですよね。
あ、そうですそうです。
ザンドラ・ヒュラーっていうドイツの、俳優、で東ドイツ出身の78年生まれなので、
47歳だ、そうなんだ。なんか年齢も不詳、
不詳、不詳ですよね。
なんか分かんない、
本当にそう、でなんかザンドラ・ヒュラーがもう近年もう大活躍すぎるということで、まあこのポッドキャストでも取り上げたいなっていうのもありましたし、ゆず様のイベントの方で、
はい、私はなんかそのザンドラ・ヒュラー特集っていうのが恵比寿のガーデンシネマであった時に、日本で公開されてないかった映画で、エリザベートと私っていう映画があったんですけど、なんかそれのトークに出させてもらって、でそれと他に、まあ、ザンドラ・ヒュラーの映画、日本でも結構最近人気だと思うんで、今日はねその話をできたらってことで、
そうですね、
お互い見てきたって感じですか。
見てきました。
エリザベートと私見ました。
見ました。
なんか、どの映画から話せばいいんだろう。確かに。
でもそうですね。
落下の解剖学、関心領域、
2つが2023年なんですよね。そうそう、これもすごいですね。
そう、
2つともしかももうカンヌで、落下の解剖学はパルムドール、一番すごい賞を取って、ね、関心領域はグランプリ、いやいやいや
いや
いやいや、すごい、
ありがとう。トニー・エルドマンは
そうです、ね、
私その特集で初めて見たんだけど、そっちもすごい変な映画、
すごい変な映画ですね。なんか2016年なんですね、これ。
あ、もうじゃあもうすぐ10年経つ。10年経つ。
いやでも僕も今回そのトニー・エルドマン初めて見て、いやすごい面白い。
そうですね。話しましょうか。時系列的に。
そうですね。
なんとなく、いやなんかトニー・エルドマンなんだあれ、あらすじ。
あ、そうですね、なんとなくもうあのウェブ上にあるやつそのままちょっと、
AI 的に、あと今回はあれだ、あのネタバレします。
あ、します。
ネタバレします。します。
もうしないとちょっと話せなくなっちゃうと思うんで、あの嫌な人はもう見てからお願いします。
お願いします。
そうですね、あらすじは、監督はマーレン・アデ監督で、正反対の性格で噛み合わない父と娘で、お父さんがちょっと変わったお父さんで悪ふざけが好き、で、異国で仕事漬けの日々を送る娘に会いに行くところから話が始まるんですけど、お父さんは、まあ、娘の仕事ぶりを見た後すぐに帰国するのですが、それを境に娘の行く先々、仕事先とか遊び先でトニー・エルドマンなる別人を装う父が現れるという、まあちょっともうへんてこりんすぎるエピソード。
あらすじ聞いてもはって
はっていう、
まあでもとにかくでもその通りで、まあ、なんか自分のなんだろう、お父さんがその変装をして別の人物として、仕事場にめちゃくちゃ入り込んでくるみたいな話
ですね。そうそうそう。でポスターも意味わからないっていう。
意味わかんない。
見た後はわかるんですけど。あの魔除けみたいな。
そうそうそう。
これどっから出せばいいんだろうし、でもザンドラ・ヒュラーは娘を演じてて、
まあなんかそのダブル主演みたいな感じ。
そうですね、
娘とお父さん、
そうですね、
トニー・エルドマンの、まあ、2人の子、なんというか親子の交流、親子かっこ、なんだ、なんか第二人格みたいな、人格でもない、親でもあるからの、ね、交流みたいな話で、まあでもその娘の方はバリキャリ、はい、いわゆるバリキャリ で、
ね、
そうそう、コンサル会社に勤めてて、まあ、異国のコンサル会社でも本当にめっちゃ一生懸命働いてるけど、まあ、ちょっとこう、もうなんて言うんだろう、仕事忙しすぎて、すっごいいい部屋とかに住んでるけど、ちょっとこう失敗しちゃう、
そうですね、
してて、でなんかこう嫌な感じの上司とか、
ともなんかちょっと一緒にこうね、なんかこうやりにくいみたいなところがあったりとかするし、
うんうんうん、
まあ本当プライベートもないみたいな感じで、
そうですね、
そうそうそう、や
ってもう今目の前が見えてない状態で、とにかく日々が過ぎてくみたいな、
そうそう、うん、っていうところに対して出てくるお父さんが、うん、まあまあそのなんて言うんだろう、ちょっとこう、うん、なんて言うんだろう、あれな、まあ、なんだ、うん、変わってるっていう言えば、うん、なんかふんわりしてるけど、うん、あれマジ実際やなんかこうやられたらマジでやばい気候っていうか
ですね。
なんかだからまあ本当に職場に変装して、うん、あ私がなんかどこどこのトニーエルドマンですみたいな感じで出てきてでなんかすごい、まあ、嘘をつきまくるし、
ね、大使館職員ですみたいな雰囲気で言ったりとか、
そうそう、あとなんだ有名な。なんだっけテニス選手の知り合いでとかそうそう、あとなんかすごいリムジンを借りたりとかしてて、あとなんか変な入れ歯ずっとつけてて、そうそう
つけてて
でその入れ歯を胸ポケットにしまったりとかする人もある、そうそうそうそう、意味わかんない、
ベタベタのカツラかぶって
て、あれでもなんかその話なんかまあなんて言うんだろう、親子の交流、うん、ハートウォーミングなみたいな感じっていうよりは、うん、もうお父さん本当にやめてよみたいな感じに、うんうんうん、もう娘も逆に追い詰められてる
結構追い詰める原因にもなってる、ね、最初は
なっていくけど、でも途中から娘もそのお父さんにやめてよとか言わずに、うん、逆に泳がせるみたいなことし始めるしだから普通に仕事にそうそうそう、この人はトニーさんですとか言ってそうそうそうそう一緒に同行していったりとかして、そう
そうそう、なんかクライアントと喋ってる時にそうそうそう、トニーさんどう思いますかねみたいな風に言って
そう、あれ変な、これ変な映画って思ったけど、でもなんかもう最終的にちょっと泣けてきちゃうっていうか、うん、
めちゃめちゃわかります、
なんかなんて、まあ、でもネタバレを、うんうん、まあ、すると、まあ、なんかそのすごいそのなんだろう、ず途中そのトニー・エルドマンなるパパが、うん、まあ、いないと思って、最近うちのパパがなんか本当に私のなんか身辺に現れてマジで困ってて本当最悪なのみたいな感じのことをなんかお友達に喋ってたら、急にいやーみたいな感じでその物陰からトニー・エルドマンが出てくるとか、物陰っていうのは何後ろにいたい
唐突に
ってなるみたいな、あのシーンマジでやばい、
あれ怖いです ね普通にあそこだけだったらホラーですね、
ホラーなんかもうね、なんか父親がマジでやばいって悪口言ってたら、ほんなんか本当に出てきて、なんかでもそのままもうこの人が私の父ですなんて絶対に言い出せない雰囲気
で、友達となんか仲良くなってるしみたいな、
そうそう、友達もでもなんか結局その父親がいなくなったら自分の父親をなんかこうクスクス笑ってるとかもするみたいなのとかも、多分すごいストレス、
いたたまれない、
そうそう、いたたまれない、でパパが私のことを大事に思ってるのは分からんでもないって、多分、
うん、
そのザンドラ・ヒュラー演じる主人公も思ってるだろうけど、うん、みたいな、
そうそう、でそのそういうシーンの連続なんですよね、
ずっと連続で、で最後はザンドラ・ヒュラー演じる主人公の、うん、そのバリキャリ女性がまたなんかもう気候、
うん、お父さんの一歩先に行くというもう
あれ、これでもこれはさ見てもらった方がいいのか、
そうですね、そのまあ理由とか生き方含め、うんうん、
なんかあそこの突き抜け方やばいよ
ねやばいですね、僕あの瞬間泣きました僕なんか本当多分笑う、そうそう、笑うシーンなんだろうけど、なんか泣けてきて、なんか、
うん、辛いんです、
そうそうそう、
辛いけど笑って、
うわーみたいな、
本当にでもこれ映画見た人は多分わかると思うけど、うん、なんかもうこうにしかならない気もするっていうか、
うんうんうん、
絶対にそんなことは私たちは日常的には絶対ありえない行為なんだけど、うん、もうそうせざるを得ない、
うん、
追い詰められ方その主人公のバリキャリがしていて、そうそう、うん、もうパパもびっくりなでもなんかあそこはそう、でもなんて言うんだろう、なんかみんなんかいろんな登場人物の、うん、なんだろう、心が逆に見えるみたいな、
うんうんうん、
あ、優しいんだみんなとか。
そうですね、
うん、
そうそうそうそうそう。
なんかみんな優しい世界なんだとか、あ、でもちょっとこの人は冷たいとか、うん、そういうのがなんか逆にわかる。
あの塩梅もなんかすごいリアルというか、
うん、
なんか人は別に冷たすぎないし、うん、甘すぎもしないみたいな。
確かにね。そうそう、それはないよなっていうのと、
そうそうそう、
いや、あるんかい。
絶妙なさじ加減で登場人物たちが動いてて、
ね、T シャツ着る時もさ、なんかうまく首が通らないとか、
うんうん、
もうそういうレベルでもなんかもういいってなったら、
そうそうそう、
ああなるよね。
なります、なります。しかもその前段階に足をぶつけて、
そう
ベッドでなんか足挟むだかなんかありましたよね。
で爪を自分で剥がすのよ、
そうそうそう、
足の爪。
でその血が大事な会議の前でピシャって自分のシャツにかかって、
そうそう、かかってスーツで隠せない位置に血がこう、
そうそうそう、
なんかさ、自分で爪を剥ぐとかもさ、
そう、
なんかその痛みみたいなとかのさ表現もさ、結構さエクストリームだと思う
わけ。
なんて言うんだろう、ただ小指をなんかこう家具の角にぶつけたとかっていうレベルじゃない痛みだし、あれって
そうですね、
うん。でしかもさ、あんなピンヒール履いて、
はい、
バリキャリ的な
そうです、ね、
ピンヒール履いて、あのなんかこうプレゼンを、
うん、
しかもしっかりめの、
うんうんうん、
で多分おそらくすんごいお金がかかる、
そうですね、
そうそうそうそう、なんか契約がかかってる、うん、多分プレゼンでみたいな。
そうです、そうです。
あ、確かにバリキャリの、なんかバリキャリの映画って多分あるとは思うんだけど、うん、バリキャリなんて、まあ忙しすぎること、
うんうんうん、
をなんて言うんだろう、が別になんかめっちゃ批判されてるってわけでもない。
そうですね、
そうそうそう、
なんか結果主人公も別にじゃあ仕事辞めようとか、
うんうん、
まあ、転職はするんですけど、うんうん、なんか、まあ、そういう雰囲気には別にならない
というか、そうならない、なんかこうなんかのどかに生きていくのがいいよねとかじゃなくて、うん、
じゃないですよね、
うん、なんか確かになんか感情、
うん、
他者を思うとか、
うんうん、
痛みもそうだけど、なんだろう、優しかったり優しくなかったりとか、うん、そういうなんかこう人間関係のなんかチクチクしたりあったかかったりするみたいなのを、
うん、
なんかこう拡大するみたいな、
うんうんうん、
なんかそういう感じではあるかもしれない
ですね。なんかやっぱりあのでもなんか自分もその自分と父の関係とかも個人的なのもすごい思い返して、なんか僕の
トニエルドマン
も自分のトニエルドマンも結構でもそれぐらい変人なんですよ自分も。
そうなの？
そうなんです。すっごい覚えてるのが個人的な話してあれなんですけど、小学校の授業参観の時になんかあんまりその父と話してはないんですけど、ことなく来なかったんですけど、授業参観来るってなって、でみたいに思ってて、大丈夫かなとか思って、で普段通り授業してたら、その教室の前のドアから親父がパーって歩いてるのが見えて、でくるって後ろを振り向いたんですよ。でと思ってその他の方見てたら、カバン、変なカバンを背負ってて、そのカバンからウサギのぬいぐるみのなんか耳がバッて出てて、と思って何してんのなんでっていう。
うちのパパ。
そうなんですよ。ウサギのそのぬいぐるみが半分ぐらい出てて、多分なんか笑かそうとしてたのか。
そっか。じゃあでもなんかそのくるっていうのはわざと、
わざと
見せるための
か。そうです、そうです。なんか
内田エルドマンじゃん。
そうなんです。結構その感じが重なっちゃって、僕そのザンドラヒラーの、まあ、あのやけくそ感もうなんかその自分の人生どうでもいいみたいになっちゃう瞬間みたいなのが結構分かっちゃって、なんかまあ思ってくれてるんだろうなっていうのも分かるんですよ。笑わせたいんだなっていう。
ザンドラヒラーもそれ分かってる
から
の役だ
った。
パパは私のこともすごく愛してる。
そうそうそうそう、そうすごく愛してくれてるって分かるんですけど、もう本当にやめてほしいみたいな本当に他人がいいみたいに思う瞬間が来るみたいな。
おもろ
そうそうそうそう、
そうなん
だ。そうなんですよ。なんかあれ結構毒親のリアルというか、このタイプいろんな種類あるんです
よ。いろんな種類あるけ ど,
んな種類あるけど、
そのタイプの毒親はさなんか名前つけた方がいいかもね、
うん、
なんていうの、毒とやっても多分さ本当の、
う
ん、
そうですね、
なんかこう本当にネグレクト的なとか、
うんうんうん、
虐待とか、
うん、
なんだろう、 なんて言うんだろう、受験とかさ、なんか
そうですね、
そう熱心すぎてとか、そういうのもあったりすると思う、うん、でそれがもうなんか毒をやったら押されたりとかするけどさ、うんうん、だからなんかなんて言うと、そのタイプはさ、なんつんだそれ毒なのかな、なんか難しい、
そうなんですよね、
もっとさ別の呼び方ありそう、うん、なんだろう、
でなんかこういう人はやっぱこうなっちゃう親の気持ちってやっぱあるんだろうなっていうのも、僕はなんか子供いないか分からないけど、なんか
いや
これそうそうそう、だからなんか妙に刺さってしまって、僕はこれ、
あ本当でもなんかよかった、なんか私もそう、なんかさ、この話、この映画の話ってさ、もう、まあ、ちょっと2016年の映画だから、なんか私もこのタイミングで初めて見て、はい、なんか意外とこの映画の話できる人多分少ないなと思ってて、まあもう前の映画だったこともあるし、やばい映画だなと思って、
そうすか。でもなんか僕それで思うのは、なんかまあ、吹っ切れちゃったザンドラ・ヒュラーがその後お父さんの姿を追って、パパって呼ぶんですけど、なんかその時ってなんかもうなんていうんだ、もう自分のもう文字通り自分の身を守るものもなく、そのなんか
一枚布を被っただけ、
そうそう、布を被っただけの状態で追いかけるんですけど、なんかその自分のその裸の姿ってなんかなんていうんだろう、その周りの人とかうんぬんかんぬん言っても結局家族のつながり強いみたいな、そのなんかグロさとなんか素晴らしさが同時にあるみたいな、なんかそんな感じがして、
そうなんです、なんかあそこ確かに、そう、なんか何とも言えないなと思って、うん、そう、なんか私もうなんて言うんだろう、よかったねという気持ちにもなるけど、うん、やっぱそれだけじゃないっていうか、
う
ん、
そうそうそう、
なんか、なんか父親はあの姿じゃないと多分あれはできなかっただろうし、うん、
いやそうなんですよね、
父親もドン引きしてるし、
そうそうそうそう、
ビエルダマンでもねえし、
もでもねえし
みたいな、そう、あれはね、
うん、
面白い、
いや名作ですね、
ね、ちょっと、ま、ぜひ、
すいません、こんな熱量もちょっと共感しすぎて、
とあとはじゃあ2023年の2作品の話、
はい、そうですね、
うん、
落下の解剖学と関心領域はでもこれ同時期に撮ったっていうのがすごいです ね、
そう
ね、なんか、まあ、全然タイプ違う作品ではあるんですけど、うん、どっちもザンドラ・ヒュラー自身も賞を取ってますし、
うん、
で全然まあ役柄的にも落下の解剖学の方は、ジュスティーヌ・トリエ監督で、うん、まあ人里離れたフランスの山荘で一人の男が不可解な転落死をする、でドイツ人作家のサンドラ、
うん、
まあ、ザンドラ・ヒュラー演じるサンドラが殺人容疑で逮捕されるとこから始まり、うん、まあ、裁判で、まあ、夫との確執とか激しい争いとか、まあ、息子 の、 悩みみたいなのがいろいろ明らかになってきて、で、まあ、自らの無実を証明しようとするという話、うんうん、で関心領域の方は、まあ、見た人も多分多いと思うんですけど、ジョナサン・グレイザー監督で、うん、ホロコーストの、や強制労働によってユダヤ人を中心に多くの人々を死に至らしめたアウシュビッツ収容所の隣で平和な生活を送る一家の日々の営みが描かれるという、うん、まあちょっと恐ろしい作品になった。でもこれ多分2020、まあ、去年とかに多分見ている、
うん、
そうですね、
公開タイミングで、うん、どうしよう、まあ関心領域の方、
うん、
私関心領域でザンドラ・ヒュラーを多分、
うん、
認知した感じだと、
うんうんうん、僕もそうですね、
そうそう思うんだけど、まあ、まあ関心領域はね多分話題だったし、
はい、
私もポパイのウェブの連載で、
はい、
関心領域はそのタイミングで書いてて、
そうですね、
そうそう、なんかアウシュビッツっていうか、まあ、強制収容所と写真みたいな話を、まあ、したりとかしてたんで、その時にもうまあ少し書いてるけど、まあ、関心領域はでも結構音の映画ではあるが、
うん、
あそこでのザンドラ・ヒュラーは、
うん、
なんだろう、私だからザンドラ・ヒュラー のことをその時だからそんなにすごく有名な俳優さんだと思ってなかったから、はい、なんか逆にすごいリアリティなんていうの、うん、なんかこう無名キャスティングだからこそのリアリティみたいなやつなのかと思ってて、うんうんうん、かと思ったらまあ全然普通に超有名な、ねうん、俳優さんでなんかそのあのなんていうんだろうあの花がいい意味でないみたいな。
うーんあでも本当にそうですね、うん、なんかあのザンドラ・ヒュラーだって思って、うん、作品を見ていかない限り、うん、多分そんななんか、
うん、
印象的だみたいにはあんまなってかないというか、
うんうん、そうなんか、
うん、
なんかだからこそ名演技だと思うんだけど、うんうんうんうん、そうまあだからなんか、まあ、でもやっぱり、
うん、
なんだっけ関心領域の中で思い出す嫌なシーンは、うんうん実際ザンドラ・ヒュラーが多分関わってるところやっぱり多くて
そうですねそうですね本当に胸クソというか
そう本当に
でもなんかその普通の人を演じるがゆえにめっちゃ胸クソになってくっていうか
そう胸クソ度合いが、うんうん、なんか地続きで来るっていうか、
うんうん、
なんかそれが本当にあなんか改めてそのザンドラ・ヒュラー映画として関心領域をこう考えると、うん
はい、
この嫌さってザンドラ・ヒュラー力結構あった
ん
だとか、
うん、
なんかあれがさなんだろうもうちょっとこうなんて言うんだろうなんかこうヒロインって感じの人とか、
はい、
だったらなんかもっと本当に私たちにも私たちもあの家族の一員であるかもしれないみたいなメッセージが少しこう薄まるのではないかと思うんだけど、
うんうんうん、確かになんかこう旬の俳優キャスティングしましたみたいな感じだと、
うんうん、
まあなんか、
ね、
ちょっと大作映画みたいなニュアンスで終わっちゃうというか、
うんうん、なんかなんて言うんだろう映画の賞味期限を、
うん、
と深さみたいなものをとても伸ばすキャスティングなのかもって
なるほど
そうそう
なんか面白いです
ね思ったりして
でも映画の賞味期限って面白いですね
えでもなんかあるよ、うん、
ありますね、
うん、
わあすごい確かに
いわゆる名優みたいな人なのかもとか
確かに作品にこう普遍性をもたらすみたいな、
うんうんうん、花とは違う方向で作品に何かこう力強さをもたらすみたいな、
うん、あ面白いです ね、
ねなんかそんな気が関心領域っていう作品はそういう作品な気がするし、
うん、確かに。
なんか今あの公開のタイミングっていうのも、うんうんうん、その世界的な情勢のこととかもあって、
うん、
多分注目が集まった映画でもあると思うけど、うんうん、多分まあずっと見続けられていく映画でもある気がするし、
うん、そうですね。
そう
確かに、
うん。
まああのタイミングで終わりじゃないのは確実です
から。そう
そうですね。まああのまあ、今回ザンドラ・ヒュラーの話であれなんですけど旦那 の、 あのルドルフ・ヘスっていう役も結構すごいなと思って、
うんね、でも
ラストシーンも
最後のさ、
はい、
あの階段のところ、
はい、
あそこなんかこうかっこいい階段だなとか思って見てた
あ
なんていうかなんかしたらなんかもうさもう急に吐き始めてさ、
はい、
と思ったらさファッてワープしてさ、うん、みたいななんかなんか そういう展開を全く知らずに見てたから、
うん、
すごいびっくりした思いがあって、うんうんうん、あそこでも すごかった
そうですよね
そう
展示室にワープ
そうそう、うん、
いやいや、
うん、いやちょっともう
暗いますねでも僕その今回喋るって思って、うん、その関心領域も、
うん、
あとなんかその
楽
観解剖学も見直して、
うん、
でそのでもなんかみんななんかお仕事で悩んでるなっていうのはすごい思ったのは
確かに
結構思って
確かにその、まあ、先にその関心領域からいくと関心領域の、ルドルフ・ヘスの、
はい
役どころの人
は、
はい、確かにそのもうマジ引っ越したい
本当
自分は全然あそこの仕事本当は実際したくないけど、うん、妻がここにいたい
そうなんですよね
っていう、まあ、悩み方 で、
うん、
で自分は、うん、オート
その仕事とプライドをちょっと優先させてるっていう、うん、がゆえにすごいこう残虐性を があって、はい、でも体はもうでも完全に拒絶反応を起こしてるっていう、
ね、
そうなんです。
そうそう、
でもなんかあのトニー・エルドマンのザンドラ・ヒュラーも、うん、まあ、一緒では全然ないんですけど、もちろんなんかあの拒絶反応というか、
確かにな
んかあの切れ具合って
確かに確かにね、うん、その今の、まあ、ありがとうトニー・エルドマンと、はい、関心領域と落下の解剖学は、はい、お仕事悩みお仕事悩みということもできるかも。
うん、なんか人間がその社会のシステムに圧倒的に取り込まれてるっていう、
うん、確かに。でなんかその取り込まれに対しての不安みたいなところから、うん、なんかこう怪しいことが起こったりみたいな感じ、うん、確かに。まあそれはでもそうなのか。でも全部でもエリザベートと私はちょっと違かったから、
ちょっと異質かもしれないですね。
ちょっとその話はまた後にすることとして、うんうんうん、落下の解剖学は
これ面白いですね。
えなんかさ落下の解剖学も話すの難しい映画だなと思って。
難しいですね。
なんか
何映画って言われたらもうなんか
法廷
ドラマというか、
なんかこれでもそう、これも、まあ、ザンドラ・ヒュラー特集で見たっていうのも私は、
はい、
あの今回ね、はい、話をするにあたってあって、ザンドラ・ヒュラーという俳優を中心に見ていくと、うん、なんかザンドラ・ヒュラーだから疑いが晴れないみたいなのあるなとかちょっと思って、っていうのはそれこそもなんか違います、私やってないですみたいなこと別にもって言ってもいいはずの役なのに、うんうんうん、
そうですね、
そういうふうに全く言わないの。
あ確かにそうですね、
うん、
確かにな
んか確かに私やってませんとか、なんかそういう取り乱し方全くしないし、
確かに、
うん、
なんかそれだからこそなんかあの弁護士陣がすごい喋るっていうか、裁判所で、
うん、本人はさ、なんかなんて言うんだろう、なんかまあ理路整然とっていうのかな、
うんうんうん
うん、でだからなんか感情に訴えたりとかしない女性であって、
うんうん、
でなんかそのやっぱ役どころとかもあんまり見たことないタイプの人だなとか、
う
ん、
確かに。
あれもうちょっとなんて言うんだろう、松本清張みたいな感じだったら、
確かに
松本清張っぽい話にできる気がしてて、
うん、
もっとなんか、
うんうんうん、
そのだって夫の、
うん、
なんか小説のアイディアを盗んで、うん、夫を殺して、
うん、
なんかベストセラーを増やしていくみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうなんて言うんだろう、魔性の女物みたいな感じの話にもできそう
だ、うん、確かにそっちに持っていくことは全然できますよね。
でも全然そういう話にはなってなくて、うん、
確かにそうですね。
そうなんか人間のなんか信じるというのはどういうことかとか、
はい、
分からないっていう時にどうやって意識を決めるかとか、
はい、
そういう話になってる。
うんうんうん、そこかもしれないですよ。そのなんかこう見てる側が、まあ、結構長い映画じゃないですか。でなんかすごいフラストレーション感じるのはザンドラ・ヒュラーの逃げ切らない感じ。
ザンドラ・ヒュラーがさもっとなんかサンドラがね、あの劇中のサンドラが、うん、もっとなんかもっと違うって言って、うん、追い詰められて言ってるのが、うん、なんかあともっと息子に対して、うんうんうん、私のことをもっと信じてって言ってもいい気がするけど、うん、なんか
そうですね、
そんなでもない、
うん、
だからなんかそれがやっぱなんか本当に確かにその母と子の距離、うん、その生前の夫が、うん、批判していたそのなんか俺ばっかり子育てしてるみたいなやつの反映なのかなと、
うんうんうんうん、確かに
、うん、
なんかその息子になんかまあ話したくないんだったら私も話しかけないからみたいな、なんか整然としてるんですよね。結構なんかもちろんなんか追い詰められてはいるんですけど、
そう泣いちゃったりとかもするんだけど、なんかそっちの方が逆に演技がかって見えるっていうか、
うん、
なんかこうちょっとなんか涙出ちゃうなみたいな感じがそう、しかもさ自分のこと好きなさ弁護士の前でなんかちょっと
ヨヨヨヨヨヨヨして
なんか
そうそうそうそう
怪しいか
怪しいかみたいなのはずっとあるんですよね。
そうそうそう、あるずっとあって だからそれ、まあそういう撮り方してるんだけど、うん、もっともっと違います、私じゃないですみたいな、なんか私は夫に先立たれて辛いですみたいなのとかやらないじゃん、
う
ん
う
ん
う
ん、
やらないですね、
うん、だって一応愛してた夫に先立たれてる妻、
そうですよね。だからその最初の違和感もそれですよね。その亡くなってから、うん、息子は結構動揺しちゃって寝込んだりしてるんですけど、あのあくまでサンドラさんはなんか
霊媒師は呼ばない、
そうそうそうそう、でなんかまあ過去の動画見て、うん、夫が動いてる動画とか見て、うん、感傷には浸ってるんですけど、うん、涙は出ないっていう、
確かに確かに、あそこもさ、うん、なんかどういう
どういう
っていう感じがするし、
どういう
なんかそのなんか どうでも読めるし、
そうなんですよね、
怖いんだよね、
あれ怖さありますね、
あの頃は良かったよねみたいな、うん、あの時のあなたが好きだったってさ、うん、感じだとしたらさ、うん、なんか殺されてもしょうがないのかな、
うんうんうん、
殺しててもしょうがないのかなみたいな感じでも読めるし、
読めますね、うん、あとなんかその家庭内での喧嘩がまあなんか普通に何にも考えずに制作者側が撮ったら、うん、逆の感じで描きそうだなと思って、うんうんうん、なんかこう家庭で面倒を見てる奥さんがアイディアをこう夫の仕事で盗まれたみたいなのが今までのテンプレートというか、なんか多いやつ、
妻側がいつも
そうそうそう、
その、まあ、犠牲になる、
犠牲になる
子育てと、
そうなんですよ、
そうあれ本当完全にあのいつもの逆パターン
ですよね、
そうそうそう、そういうなんか才能のある女性が、うん、そのまあ、全て搾取されてみたいなパターンよくあるけど、うんうんうん、逆であるからこともはすごく何て言うんだろう、現代っぽいなと思いつつ、うん、なんかまあ そういうことも描かれて当然なんだなとかも思うっていうか、
うんうんうん
う
ん、
そういう側のそういう女性の姿、
うん、確かに、うん、あとなんか僕が思ったのはあのフランス語とドイツ語と英語のなんか使い分けるサンドラの、うん、あの感じもなんか、
うん、一生懸命喋ってるけど、ちょっとごめんなさい英語でじゃみたいな、
そうそうそう、
英語でいいって言って英語はやめてくださいみたいな、
あの感じも辛いみたいなのって、
確か
になんかだから結構そういう見てる側の盲点もついてくる、
ね、まあ、あとは息子、
息子ですね、
ダニエルか、
はい、
いや私ダニエルの今後の人生を思っちゃってなんかの解剖学はなんかダニエルがいつかグレタラとかを思ってて、
うん、
なんかダニエルがいつかグレた時に、
うん、
僕はお母さんがやったと思ってるから本当はみたいな、
うんうんうん、
でも僕はあの時お母さんを助けたよねみたいな、
うん、
僕の演技で、
確かに
お母さん分かってるよねみたいな感じでたすごい強い立場に出るダニエル、未来の未来の怖いダニエルちょっと過ごしたりして、
確かにそうもうイニシアチブ取っちゃってるっていう、
そうそうそうそう、確かに僕は別にお母さんのことを心から信じているわけじゃないから、
うん、確かに
あの時僕が選んだだけだからみたいな、
そうですよね、確かに、だからあれとかもなんかすごいなんて言うんだろう、ダニエル君が信じたい真実の方に現実が動いたっていう、
そうそうそう、だからあれもすごいなんて言うんだろう、なんて言うんだろう、世界系なんて言うの、
うん、
わかんないけどね、もう自分のさ信じたい世界を、うん、なんか法廷で作ったみたいな、
うんですよね、
感じがあって、でもなんかいつかいつかいつか破綻するのではないかとしか思えない、
うん、
だってあのさなんかそのお父さんのなんかこういつか死ぬかもお父さんの自殺をほのめかしたとされる発言はさ、はい、結局本当かどうかは全くわからない、
ね、全くわからないですね、しかも結構映像的にもなんか本当にみたいな映像の描き方なんですよね、
声がダニエル本人だから、
ダニエルもめっちゃ覚えてんじゃんみたいなのもあるし、
とうとうという、
そうそうそう、
いやまあでも本当だと、
うん、
なんか本当だとしたらできすぎだし、その、うん、 でしかも過度に主観的と、なんかまあ弁護士が最後にこれは過度に主観的な発言ですみたいな感じ、うん、あ弁護士じゃない検察官が、
検察官
がこれは過度に主観的ですみたいな感じのことを最後にそのダニエルの言葉に付け加えるけど、うん、
でもおそらくあれが決定打になってますよね。
そうそうそうそう、
いや
その子供の証言だからっていうところが結果的に多分そのなんだろう無垢さみたいな、
うんうんうん、
子供の無垢さみたいなところが多分きっとその証言のきっかけとかに、
うん、
なんだっけ証言というか判決のきっかけの一つに多分なってるだろうし、まあでもなんかそうなんかさまたザンドラ・ヒュラーという俳優についてお話に戻るけど、はい、やっぱなんかあともうちょっと例えばさ極悪人顔の人、
うん、
だったらまたそれも印象が違ったと思ってて、
確かに
悪い女みたいな感じの演出をもっとできたと思うし、うんうんうん、もっと弱い女みたいな演出もできたと思うけど、うん、ザンドラ・ヒュラーって年齢も不詳だし、
うん、
そのどっちつかず感もすごいと思ってて、
そうですね、なんかトニー・エルドマン見て多分落下の解剖学見ても、
うんう
ん、なんかそんなに年取ったとは思えない
という
か、
そう年取った感じがないし、うん、なんかまあかといってすごく若い感じも別にしないんだけど、うん、でなんかなんだろう感情がないわけじゃないんだけど、
うん、
見えない、
うんうんうん、
でもなんか人間ってこんぐらいかもという気がするっていうか、
うんうん、そうですね、
そうなんかやっぱさいい俳優のいい演技って言ったらさ、はい、なんかその眉毛一つの動きで、はい、なんかこう怒りと か、
うん、
なんか気づきと か、 なんかそういうものを表現するみたいなところがあると思うけど、
は
い、なんか人間の顔だけじゃ読めないものがあるということと か、
うん、なんかそうですね、
でもそこに感情が動いているとか、
うん、
なんかそういうことを表現されてはいるっていうか、
うんうんうん
うん、なんか分かんなさみたいなものを人物が背負ってるみたいなものがあったのかも、そのキャスティングという意味でまた言うと、
そうですね、うん、なんかから前回の前々回の学び術で取り上げた、うん、リー・マッキンタイヤさんのポストトゥルースの話じゃないですけど、うん、なんかそういうふうになんかいかようにも解釈可能な世界を象徴するような、
そうかも、落下の解剖学って話が多分、うん、まあ、みんな見た人みんな多分、うん、感触って感想もなんか若干ずつ違う気がするけど、
うん、
それを可能にするのも、
うん、
なんかその過度に誘導しない演出と演技があるからなのかなとか、
うんうん、確かに、あそうですね、うん、別に背中で語るとかなわけじゃないし、
カメラワークがすごい変わってるけど、うん、
はい、
それがなんかこう答えを示してくれるわけ
じゃ
なくて、
あ確かに
っていう感じ、
確かにそうですね、
うん、できましたか、
わあ面白いですね、なんか僕はあのあれも思い出しちゃいました、紀州のドンファン事件も、ありましたよね、
った
で結局無罪じゃないですか、
無罪になってた、
そうでなんか結構あの落下の
覚醒剤だ、
そうですそうです、覚醒剤 で、うん、で落下の解剖学の中でもテレビコメンテーターみたいな人が
言ってた、
なんか小説家が事件を起こしてるみたいな方が、うん、まあ面白いじゃないですかみたいなのを言ってて、
そんな発言ありかよ、
そうそうそう
そんな投げやりなこと言うみたいな感じなんだけど、そうだよね、
面白い方をまあ取っちゃうというか、
うんうんうんうん、確かに殺されてた方が面白いみたいな、
うん、
さエンタメとしてやっぱりどうしても見てしまう、
うん、
そういうなんか事件を人の死を、うん、なんかそういうことはやっぱり確かにな、あるよなみたいな
思って奇襲のドンファンのやつとか思い出して
でもなんか人間ってそのなんて言うんだろう、みんなさそのやっぱ極悪人の顔してるわけじゃないから、はい、とかあとそんな表情でマジみたいなことすることってあったりとかもするし、逆に、
うんうんうん、確かに、
うん、なんかひょうひょうとみたいなこともあるし、だからなんかそういう話でもあったり、
あなるほど、
うん、でそのザンドラ・ヒュラー映画特集の中で、
はい、
登壇したのがそのエリザベートと私の上映後トークみたいなやつだったんですけど、
多分意外とそんなに多分見た人そんなに多くないんじゃないかなと思うので、うんうんうん、まあなんか できればぜひまたなんか日本で見れるチャンスがあるかなって思う映画 で、
ね、DVD にはなってるっぽいですね。
なんかなあ、そうなんだ
かな。ちょっとぜひ見てほしいです ね、
どうでしたか。
めちゃめちゃ面白かったですね、
うん、
なんとも言えない味わいというか、うん、なんかこれなんて書いたんだ
ろうな。あらすじ言っとく。
あ、そうですね、2023年の映画で、
これも2023年の映画
なんですね。落下の解剖学関心領域、同じ時期で、監督はフラウケ・フィンスターバルダー監督、
女性の監督だったような気が
ですよね、うん。簡単なあらすじは、まあ、独身で中年を迎えた伯爵令嬢イルマ、
うん、
ザンドラ・ヒュラーですね、うん、がオーストリア皇后エリザベートの次女となる、
うん、
孤独な二人の共依存の関係を描くという。
あ、なるほど、共依存
の関係。確かにウェブ上ではそんな感じの言葉が結構さらっと書かれてるんですけど、なんか実際見るとなんかそんな言葉では収まらないというか結構なんか、
まあエリザベート自体はその、はい、まあ、実在の人物で、
はい、
ザンドル・ヘラーが演じたイルマっていう人も実在していた人で、うん、はい、なんかそのエリザベートはその美とか痩せることとかに、
はい、
まあ、実際すごくこう気を使っていた女王、皇后だ、
うん、
お妃様だったという、まあ、ことが分かっている人で、まあ、それにこうそういう実在した人物に、まあ、実在していたイルマという人を、まあ、そのイルマの部分が、
うん、
イルマは実在っていうよりはそこがフィクショナルなその作劇っていうのかな、
うんうんうん、
キャラクター設定になっているっていうような感じだと思うんだけど、うん、うん、
歪んだ絆みたいに書かれたりしてますけど、
歪んだ絆なんか私はこのトークの時に最初になんかもうそれもね、トーク自体30分ぐらいだったんで、
はい、
もうとにかく思ったことをなんかバーって喋ったみたいな感じだ
ったんだけど結構だって30分って意外に短いですよね。
短かった。 でもなんかその時思ったのは、もうこれ、はい、そのエリザベートが多分50代とかぐらいかな、うん、でイルマ、
はい、
ザンドラ・ヒュラーは42、3とかそういう設定になってて、うん、まあ、そこそこいい年の大人の女性たち2人の話なんだけれども、うんうんうん、なんか私はなんかティーンムービー見てるみたいだなと思って。
確かにな
んか、
確かに、
スクールカーストの中でトップで、はい、
うん、
顔も可愛い、おしゃれで、うん、痩せることにも一生懸命、
うんうん
うん、なんかこうそういうなんか身の回りのことすごい気にしてて、
うん、
でなんか男にもモテるし、うん、女の子も性的にちょっと支配しちゃうみたいな、うん、そういうこう危険なスクールカースト一女子みたいなのに、
うん、
なんで私がこんなお友達になっていいのみたいな感じのちょっと芋っぽい女の子が、
うん、
と一緒になんかこう急に絆が生まれて、
うん、
なんかこう絆が生まれてると思ったら、それはなんかティーンならではの絆ではない、そのなんか傷つけ合いみたいなものがなんか含まれたなんかこうもので あった的な感じの、
うんうんうん、いやでもすごくわかるっていうか、なんか友情関係の気づき方を知らない人たちの、
そうそうそうなんか若い、なんていうんだろう、やってることが幼いっていうか、
うん、
40、50代の大人の女性の話なのに、
そう思うとすごいかもしれない、確かに、
うん、
しかもなんかこう劇中の音楽もすっごく爽やかというか、
そうなんかパンク青春ガールズパンクみたいな曲がかかるから、なんかそのいっちゃおうみたいな感じでなんかこう宮廷飛び出すみたいなとかで、なんかこうキラキラっていうシーンとかもあったりして、なんかそれがすごいなんかティーン、なんかなんて概念としてのティーンムービーっていうか、なんかこのティーンムービーであるとかではなくて、なんかこういろいろなアメリカのティーンたちの映画みたいな、なんかスクールカーストの中でのなんかいざこざとか、
確かに、
あでもそうそう、まあ、そもそもその、 エリザベート自身はその史実として、そのなんか亡くなる、まあ、最後この話エリザベートは亡くなるんだけれども、はい、そのエリザベートは実際のエリザベートは、
はい、
なんか
道端でアナキストに刺されて死んでる。
あ、
実際は。
なるほど。
でこの物語だと、うん、あのネタバレをしますが、はい、そのどさくさに紛れてイルマが刺したっていう、うんまあ、ことになってて、うんうん、なんかあのイルマが刺してでそれでまあエリザベート亡くなった時のイルマは悲しんではいるけどものすごい清々しい表情して終わってて、うん
ですよね、
何この気持ちみたいな終わり方する映画で、ね、すごくなんかまあでもなんか途中でなんか私が死んだらなんか鳥になるのみたいなことをエリザベートが言ってたところがあったから、うん、なんかそういうなんて言うんだろうなんかそうしてあげた私がみたいな
確かに
イルマの達成感顔みたいな殺すことによって、うんうんうん、彼女をその皇后という役から解放してあげた、
うん、
みたい な、うん、そのなんかそれもなんかなんて言うんだろう残酷な幼さみたいな、
うんうん
うん、なんかさそのなんて言うんだろう確かにそのクイアっぽいところとか、うん、フェミニズムっぽいところとかがあって、うんうんうん、それはすごいなんかこうあのなんて言うんだろう2023年に作られた映画として、うん、あなんか現代的なテーマというか、うん、あ現代的になってるなみたいな、うん、多分そのエリザベートっていう人を扱うのに対して、うんうんうん、だから例えばその私の体は私のものみたいなこと言うところもあるし、うん、なんか異性愛が当然のものとして描かれないみたいな、うん、なんかそういうところもあるんだけれども、うん、全然その話その部分が全く中心にあるわけじゃなくて、
うん、そうですね
そう
僕結構なんかそういうことが結構重要なテーマになってくるのかなって勝手に思って見てなんかもう全然そっちのけで
そう
それあくまでなんか、
う
ん、そのキャラクターを形作ってる一部で、
う
ん、なんかもうそれ以外のとこが結構ぶっ飛んでるというか
なんかもうそういうのはフェミニズム的である、うん、私の体は私のもので、
うん、
で私がどんなに痩せたり綺麗であろうとしたりとかしても、うん、それは男のためとか誰かのためとかではないみたいなことはもう全然前提、
うん、
でなんか好きな人が男である必要もないのも前提みたいな、うん、女性として前提みたいなので片付いて、うん、そこから先のなんかこうなんかまあ私からすると、
うん、
なんかこうなんて言うんだろう幼さから来るなんか、うん、残酷さ人の道理が分かってない感じ、
うん、
感情とか、
はいはい、そうですよね、
うん、
僕も結構そこなんだろうなと思って、うん、なんかこの見ながらメモしてなんか、まあ、性に関しても結構曖昧だし
そうそうなんか誰が、うん、なんかバイセクシャルだとかレズビアンだとか、うん、なんかそういうことはっきり言ったりもしないし
そうですね
誰も、
うん、なんか結構全部曖昧なままみたいな感情も、うん、曖昧なまま、
うん、でも唯一はっきり、はい、はっきりしてるって思ったのは、はい、そのザンドラ・ヒュラー演じるイルマに対してお母さんが、はいあなたは無能よみたいな手紙を送る
って
なんか私は一生懸命あなたのことを育ててきたのに、うん、育ててきたけど、うん、お前はどうやら聞いたところによると最近そのエリザベート皇后の、まあ、世話をしてたのに失敗したらしいなと、
うんうんうん、
お母さんが聞きつけて手紙を送ってきて、うんまあ、お前は本当に失敗作だと失敗作 で失敗作なのは、
うん、
失敗作だからお前には男がいないと、
うん、
でも男がいないのが問題なんじゃなくて、うん、お前が無能だから
そうだ
そう問題だみたいな感じのことを言うのを
なんか論の展開が怖かったなんか別に顔のせいじゃないみたいな
そう
書いてあるんですよ、ね、
無能みたいなそうそう言われる手紙で でも私はなんかその手紙から、うん、イルマが気合を入れてエリザベートを殺す方向に行った気がする。
ああ、
叶えてあげる。
うんうんうん。なるほど。なるほどなるほど。
有能さを
確かに。ああ。
有能さを示すために、
うんうんうん、
エリザベートの望みを叶えてあげる必要があって、
うん、
エリザベートを殺す必要があったのかも。
うんうんうん。 確かに
そう、確かに、まあ、あとね、あ、そうそう、衣装が本当に素晴らしいので、
はいはい、
なんか衣装はなんか結構一部は本当で、あのエリザベートは、
うん、
あ、結構コルセット着てる描写とかも出てくるんだけど、なんかエリザベートは実際にコルセットを着てるよりもそのあのストンとしたドレスっていうのかな、
はい、
キュッてウエストが細くなってファッて膨らむドレスっていうのが、うん、多分その当時そのくびれを美しく見せるっていうのが定番だったけれども、はい、そうじゃなくてエリザベートは本当に自分の細いウエストを誇示するためにはストンって落ちるタイプのキュッとしたドレスっていう、
なるほど、
そういうのの方が一番自分の体型を美しく見せると思っていた、うんうんうん、そう、細い体を美しく見せるにはそうするべきだって思ってたみたい でだからそのシルエットに関してはエリザベート、うんうんうん、このエリザベートと私の中でも踏襲されてるけど、でも全然そのすごい現代っぽい衣装にもなってたりとかするから、それもすごい衣装の色見てるだけでも結構なんか考えるところもあって、黒い服着てる時
は
もうなんかもうエリザベートのメンタルも弱々みたいな感じがすごい多いのと、あのだからそのめっちゃそのイケメンの馬の世話してるやつが出てくるところとか、うん、真っ赤な服着てたりと
か、確かに
私今恋愛モードで感じになってたりとかしてて、そうすごい分かりやすく、
あ、なるほど、
そうそうそう、でなんかこうペアルックみたいな時も、はい、イルマとエリザベートのペアルックみたいなところも結構、あ、ここは2人そういうなんて言うんだろう、通じ合ってるノリなんだなとか、
うんうん、
そういうのも分かるし、
確かに、
そう、衣装が結構雄弁な感じの映画でも、
なるほど、
173センチで50キロを維持してたらしいんで、
はい、エリザベート、うわ、すごいっすね、
そう、
結構ガリガリじゃん、
ガリガリだと思う、あの映画よりも多分もっとガリガリなんだと思う、
しんどいですね。 それでしかも結構もういい年ってなってくるときついですね。
きついと思うから、まあでも本当かなりきつかったんだと思うけどね、まあ、なんか何とかしてぜひね見てほしいよね、この映画は。
そうですね、
うん、
なんかしかもこう他のザンドラ・ヒュラー映画と違って今作のザンドラ・ヒュラーもキラキラしてる、
あ、確かにね、あ、なんか
無垢、
無垢、良くも悪くも
無垢。
でもさ、なんかなんていうの、まあ、42歳の役だからさ、うん、実際今47歳でしょ、うん、だからまあなんていうの、40歳の女性なのに無垢であるって、
うん、
やっぱなんかちょっとした狂気っていうか、
うんうんうんうん、そうですよ
ね、そう、40歳なのに、あ、なんか、あ、なトカゲだみたいなトカゲだよみたいな、かわいいみたいな、そんな感じでトカゲ捕まえたりとか、
確かに、
なんか亀を抱いてみたり、抱いて撫でたりとかして、その40歳の女性がなんかこう虫とかさ、なんか可愛いみたいな感じだったりとかしてさ、なんかちょっと、うん、なんか尋常じゃないっていうか、
うんうんうん、
感じもするし、でそのなんかサンドラ・ヒュラーの、あー、なんだろう、表情が読みにくいとかじゃない、あ、でも同じく表情が読みにくいみたいなところかもしれないけど、うん、なんかそのお母さんがその最後の方でね、無能っていう風に、
はい、
まあ、言ったりとかするけど、なんかそうも確かに見えるけど、
うん、
多分彼女には彼女なりの感受性みたいなものがあるんだなっていう風には見せてもいて、
うんうんうん、
社会人デビューが遅すぎたみたいな、
うんうんうん、確かに、
うん、男性経験もないみたいな、
うん、
殿方は苦手でみたいな、
そうですよね、実際言ってましたもんね、
そう、毛深いのがちょっとみたいな、うん、毛深いのがちょっとって何みたいな、でも確かに毛深いのがちょっとなのかなって思うのは、だからなんか爬虫類割と好きみたいな、
ああ、確かに
馬も乗るけど、
うんうん、確かに
みたいなこと思った、
自分の足に刺さった釘とか平気で抜けるのに、
そうそうそう
毛深いのは
ちょっと
確かにその辺のアンバランスさみたいな、
変な映画、
うん、いやでも面白いですよね、
これちょっと映画雑談でしたけど、はい、ぜひ
ぜひぜひ、
ちょっとタイミングあったら見てほしいし、
そうですね、
見た人、
うん、
この映画を見た人はぜひ
そうですね、
感想を送ってください。
送ってほしいです、うん、やっぱりなんかザンドラ・ヒュラーのなんか4作こう立て続けに見て、なんかやっぱこういう人いそうだなって思う反面、こういう俳優はなかなか出ないなとか、そういうのも思わせるし、
うんうんうん、思った。そうだからなんかちょっとこの今回はなんかザンドラ・ヒュラー特集に勝手に便乗して、
便乗して
今回すごい喋ってみた
けど、大便乗企画、
大便乗企画でしたが、
すいません、
本当に
でもザンドラ・ヒュラー盛り上げたいという気持ちは一緒なので、
そうそうそう、いやそうそうそう、本当になんかやっぱこうなんか俳優の特集で、はい、うん、なんかこうやって映画を見ることってなんかあんまりこうなんだろう、これまで私そんなに大事なことだと思ってこなかったところがちょっとやっぱりあったなと自分でちょっと思ったんだけれども、うん、なんかその監督とかの特集っていうのはなんか、うん、なんだろう、よくある
そうですね、
語りがいがあるものとしてあったけど、うん、今回そのザンドラ・ヒュラーに関しては、うん、そうなんかなんて言うんだろう、見えにく、彼女の感情がすごいエクストリームに表現されるタイプじゃないからこそ、うんうんうん、そのまあ関心領域でも言ったみたいに、
はい、
まあ、読みが深くもなるし、うんうん、映画の賞味期限を伸ばす的な、うん、そういうのがあのどの作品に対しても効いてる感じがあったかなと思う。
ありますね、うん、でなんか割と最初の方からこういうこう姿勢で作品を、
うん、
に入り込んで望んでるっていうのがすごいなと思って、割とこう監督から選ばれたりプロデューサーの采配で決まったりとかって結構あると思って、自分でなんかそうやってキャリアを全部コントロールするのって難しい。なんか映画監督はまあもちろんキャリアコントロールがあると思うんですけど、役者さんの場合はマネージャーもいて事務所もいてとかクライアントがもちろんいてプロデューサーもいてになってくるから、これ難しいのに、
確かに全部思い通りにいかないこともあるだろうしね。
ですよね。なのになんかこの一貫性が見えてくるし、こういう女性を演じるっていうなんか凄さ
ね、うん、いや本当に凄みを感じる特集でした。
プロジェクトヘイルメアリー、
あ、そうそうそう、
めっちゃ楽しみですね。
ね、楽しみ。ちょっとそれはじゃあその時にまた、
その時にまたぜひお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。